それでは30分動画を見ていきたいと思います。
こんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観覧時代に最も激しくなりますが、観覧時代前半においても第5の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む観覧自体の凄まじい観覧を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも観覧自体前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになります。さて観覧時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観覧時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、警挙されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。まあ、日本ではですね、訪問という、まあ、時期になっていますけど、まあ、私たちはですね、教会で毎週毎週ですね、礼拝することがですね、一つの人としたですね、神様の前にですね、愛を持つ、素晴らしいこのそのような日なんですけど、まあ、確かに日本という国はですね、そういう偶像礼拝、またそういうですね、まあ、先祖崇拝とか、さまざまなことがあるわけですけど、まあ、私たちはですね、神様を礼拝する。このことがですね、私たちクリスチャンにとってですね、最善なですね、今日も神様はですね、備えてくださったので、ですね、感謝して、その、まあ、礼拝をですね、捧げていきたいと思います。まあ、15日ですね、まあ日本においてはですね、終戦記念日、またそういうですね、ことがあるわけですけど、非常にまたそういう中でですね、霊的なものというのは非常に強くですね、動いてきますので、ぜひいろんなですね、感情とか思想とか肉体ですね、非常にそういうことにですね、攻撃が来ますので、きちんとですね、御言葉を読んだり、祈ったりしていかないと、もろにですね、レッドにこう押されてきますので、そういう対応ですね、備えていただきたいと思います。その言葉別ですね、この朝の御言葉ですね、3章16節ですね、もう一度お読みします。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人一人滅びることなく永遠の命を持つためであるということですね。まあ、この神様はですね、実にその一人子であるイエス・キリストをですね、地上に使わされてきたわけですね。地上に使わされました。それマリアを通して、イエス様はですね、聖霊によって、身ごもり、そして、一人子であるイエス様は神の子として、人の子として世にですね、使わされてきたわけですね。
イエス様が交渉外の、ですね、具体的に、この宣教し始めた30歳ですね。それまでは大工のヨセフのですね、父親の仕事を手伝ったり、いろいろと家族のためにですね、生活をしてきたわけですけど、まあ、30歳になって公にですね、イエス様は宣教の働きですね、そのことをなされていたわけですね。まあ、そういう宣教を通して神様はですね、この神様の御心はですね、まあ、聖書にも書いていますけれども、実にその一人を賜ったことに世を愛された世で、世というのは私たちですね、地上にいる人間ですね、その地上にいる人間がですね、全ての人をですね、イエス様はこの愛された、そしてこのイエスキリストを信じる者ですね、ここで御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、この一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというのはですね、私たちは罪人です。まあ、その罪人である私たちがこのイエス・キリストを信じることによって、この罪人である私たちが罪が許されるということです。罪ですね、罪を許すというのはですね、本当にこの神様はイエス・キリストの十字架を通してなすってくださったんですね。でイエス様は自分、私の罪のために十字架にかかって死んでくださったということを信じないといけないんですよ。これ、イエス様は誰かのですね、罪のために死んでくださったと思ってはなりません。私の罪のためにイエス様が十字架の上で罪の身代わりとなって死んでくださって、その罪から私は救われましたということなんですね。で、救われたことを通して永遠の命をですね、得ることができるということです。まあ、私たちはですね、イエス・キリストを信じるか信じないかによって、どのように変わってくるかというとですね、18節ですね、3章の18節に、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですで、に裁かれているということですね。で、私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じる者は裁かれない罪からですね、まあ、そういう行いとかそういうとかいろんなことによってですね、私たちが救われるわけではないんですね。信じるか信じないかによって私たちはですね、この裁かれないということですね。しかし信じない者は神の一人子を皆を信じなかったですね、裁かれているということですね。罪によって裁かれている。で、その信じない者は滅びに至るということなんですね。永遠の命がない上に滅びに至るということですね。まあ、聖書の中にいろいろなこの表現で書かれていますけれども、滅びの中にですね、まあ、ゲヘナとか、まあ、そういう形で言葉で言われたりですね、永遠の命がない上にそのゲヘナにですね、行かなければいけないということですね。で、そういう明確に聖書の言葉ははっきりと私たちにですね、はっきりとこう示しているわけですね。で、神はその一人子であるイエス様をこの地上に使わされたのは、誰一人永遠の滅びの中に行かないためにイエス様が地上に来られて、そしてイエス・キリストのですね、救いの恵みをですね、この神様はこの語っておられるわけですね。で、信じるか信じないかという、まあ、どっちかですよね。まあ、そういう選びをですね、私たちがこの選んでいかなければならない、そして信じて従っていかなければならないということ。まあ、聖書のもう一箇所ですね、1章18節にですね、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるですね。私たちは神様を見たことはないですね、分かりませんね、神様という方がですね、神様って一人一人ですね、神様はどういう方だかということですね、みんな同じではないと思うんですよね。ただイエス・キリストという方が神であるということですね。この方が私たちのですね、救い主であるということですね。で、イエス様はどのような方であるかということは、もう聖書を通してしか私たちはですね、わからないんです。目に見える方の聖書を通して神様のことを語っておられる。神の言葉は聖書ですね。で、聖書を通して私たちがその言葉を信じて、受け入れるか受け入れないかですね。信じるか信じないかですね。皆さんの人生においても選びなんですよね。信じていくか信じていかない、いくかいかないかというのはどういう 状況の中でもですね、選びなんですね。で、神様はこの、ここで書いているようにですね、この一人子の神が神を解き明かされたとあるわけですから、イエス様が父なる神様のことをですね、知っておられ、またその神様のことをですね、この通して、私たちはですね、イエス・キリストを通してなければ父の身元に行くことはできないとですね、聖書のある箇所に書かれているんですね。で、私たちはここでもですね、3章18節にもですね、書かれていますけれども、その一人子を与えになったことに世は愛された、世は愛されたと、私たちの人間です、世は愛された。で、神様は見えないお方ですけれども、私たちをですね、愛しておられる、神様を愛しておられるということですね。まあ、人間の愛もありますけれども、神様の愛とまた人の愛というのはですね、違いますよね。で、そういうこの神の愛というのはですね、ここで、イエス様をですね、十字架につけてまで私たちをですね、この永遠の滅びに至らないために、救いのために、父なる神様は一人子であるイエス様をですね、地上に使わせてくださった。そして私たちはこのイエス・キリストという方をですね、この私の罪の身代わりのためにイエス様が十字架の上で死んでくださり、十字架の罪のためですよ。そして呪い、病、病気とか呪いですね、そういうもののためにイエス様は十字架の上で、私の罪のために、病のためにイエス様が身代わりとなって死んでくださったということですね。それをですね、信じるということです。信じるということです。私は別に罪を犯していませんよ、私は別に病ではありませんよとかですね、言う方もいるかもしれませんけど、私たちはみんな罪人なんですよ。生まれつきの罪人なんです。立法的な、また世のですね、罪を犯していなくても、そういう罪の性質、罪のものを持って生まれてきているんです。そして私たちはキリストによって罪許されたものとして、このクリスチャンもですね、罪許されたものとしての生き方をしていくわけですね。で、私たちは罪があるときは、私たちが悔い改めていくということですね。そして私たちはその罪の許しを通して永遠の命ですね。で、ここに神様の大きな御心があるわけですね。人々が救われること、イエス様を信じて救われることが父なる神様の御心であり、またイエス様が地上に使わされたのは、そのことのためにキリストは十字架の上で罪の贖いのためにですね、死んでくださったということですね。まあ、白馬キャンプの時ですね、参加大会が、まあ、豪華にあるんですけども、ちょっと午前中にですね、映画ミッションの久保田牧師はですね、今日9時過ぎぐらいから26世紀に読んで制作された26世紀の映画を放映しますからと言われてですね、そして部屋のですね、山形県の酒田市の方にですね、来られた方とですね、一緒に、見てですね、そして、まあ、10人ぐらいですかね、10人か10何人ぐらいいたんですけど、まあ、今からですね、まあ、何年ぐらい言うと思うな、結構ですね、古い、まあ、映画があって、そして、その映画のですね、まあ、語る方がいるわけですね。で、それをですね、上映されて見ていたんですね。で、まあ、26世紀の方はいろいろですね、国々の人たちがですね、日本に来て、まあ、その宣教をしていたりですね、そういうことをしていた中で、この豊臣秀吉がですね、まあ、そのいろいろですね、まあ、26世紀のですね、方々を処刑にするために長崎のうちにですね、まあ、旅をするわけですけども、非常にやはりその中にもですね、まあ、ルドルブーゴ・イバリとかですね、まあ、少年がですね、何人かいるわけですね。で、そういう、まあ、本当にですね、小さい、まあ、中学生ぐらいのですね、まあ、子供さんがですね、当時ですね、本当にこの十字架がどういうですね、歩みをしなきゃいけないか、まあ、非常にですね、この、道を進んでいかなきゃいけない中ですけども、そういうこの親がですね、本当にこの十字架にその旅をしないで、ペッて来てくれとですね、願うわけですけども、 自分はですね、あのイエス様を愛しているからですね、お母さん、残された子供をきちんと信仰をですね、きちんと守って、そして、天国に来てくださいとですね、その十何歳ぐらいの子供さんがですね、語るわけですよ。ですね、この13歳、14歳の子供の信仰はですね、自分はもう天国に行く、そして残されたですね、お母さんにですね、自分の妹たち、兄弟たちにですね、この共にですね、天国に来てくださいと、その信仰を守ってくださいとですね、この語っているんですね。そしてある、老人のですね、方の子供さんとご主人がですね、まあ、殉教していくんですけど、それをですね、まあ、こう見ているわけですね。もうそれは非常にやはり見ている私たちもですね、本当にこの神様のためにですね、まあそういう道を生きていかなきゃいけない、進んでいかなきゃいけない、そして殉教のですね、26世紀の長崎にですね、行くわけですけど、非常にやはり当時のですね、まだ時代の中においてですね、本当にこの神様を愛し、そして本当にこう従うというですね、道を本当にこう困難な、もうできればですね、避けたいような気持ちがあるわけですけども、しかしイエス様もですね、十字架にかかるときですね、父なる神様にですね、もしできるならばこの杯を取り除けてくださいと、イエス様でさえもですね、その十字架にかかることをですね、祈ったわけです。しかし御心のままにしてくださいと言ってですね、最終的にイエス様もですね、十字架にかかる中でですね、神様はその自分を十字架につけたですね、そういう人に対して彼ら何をしているのかわからない、何をしているのかわからないとですね、そして許しを与えていったわけですね。その26世紀の方々もみんなそうですね、主よ彼らを許してください、彼ら何をしているのかわかりません。まさしくイエス様が言われたことと同じようにですね、彼らはですね、本当にこの自分を十字架につけたですね、役人たちに対してですね、決して許しを与えて、そして、当時はですね、槍にですね、両方から槍に突き刺されていくんですね。本当にそういう26世紀にですね、長崎の地にですね、出されたわけですけど、その本当に種がですね、今リバイバル、そしてそういう働きのためにですね、神様と日本のですね、宣教のために多くのですね、人々のですね、そういう十字架の上でなされた恵みのですね、この言葉がなされているわけですね。で、ここで本当にこうイエス・キリストを信じないと永遠の命、救いの中に入ってはいけない。よく死後の後にですね、救いとかいろんなことも言われていることがありますね。聖書を見ているとですね、死んだ後に救われたという記事がしもなくてですね、本当に最もですね、劇的なですね、救いというのはイエス様が十字架にかかっている時、両方にですね、犯罪人が2人ですね、右と左にですね、つけられていた時、1人はイエス様をですね、罵ってですね、ここから自分たちを救えと言ったわけですね。しかしもう1人の犯罪人はですね、彼をたしなめて、私たち自分たちは悪いことしたんだから当然報いを受ける、この方は何一つ悪いことをしなかった。そしてイエス様にですね、語るわけです。主よ、あなたが御国の位にお着きになった時、もう御国の位というですね、はっきりと天国にですね、イエス様あなたが着いた時は、この十字架の横でついている私のことをですね、思い出してくださいとですね、イエス様にですね、お話ししているんですね。その時イエス様はこの犯罪人に対してですね、犯罪人ですからですね、本当にこの地上においてですね、犯罪を犯して、罪を犯してきたわけですけれども、その犯罪人もですね、本当にこのイエス様を信じて受け入れて、そしてイエス様にですね、私のことを思い出してくださいとですね、普通なかなか言えないことですよね。しかしその犯罪人は大体ですね、イエス様に告白してですね、私のことを思い出してください、私のことを思い出してくださいとですね、その時イエス様は、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいます。パラダイスとは天国ですね。 いうですね、言葉をですね、彼はイエス様の言葉を聞いて、そして、まあ、十字架で死んでいくわけですけど、その本当にですね、私たちは地上においては確かにですね、旅人であり、寄留者です。私たちの住む住まいというのはですね、地上ではあります。永遠の命、天にある御国を目指して、私たちはですね、キリストを信じて救われた私たちは天に目指して生きていく。地上のことをですね、地上のことをないがしろしろというのではないです。地上のことが大事ではないです。私たちの人生生きていく中で地上のことを大事とするときにですね、この永遠の命に変わることがおろそかになるんです。大事とするもの、皆さんも何もそうでしょう。自分の好きなことだったら皆さん時間をかけ、お金をかけてやるでしょう。何でも好きなことのためならば、人間というのはそういうもんなんです。自分の好きなことに対してはですね、お金をかけて時間をかけたりすることをですね、惜しいとは思わないんです、やってるときは。しかしですね、地上のことというのは、たとえ一生懸命したとしても地上のことだけなんです。しかし永遠に関わるこの命ですね、イエス様を信じて、そしてイエス様のために、また神様のですね、与えたことのために歩んでいく、生きていく、私たちの人生というのは神の計画された人生を生きていくということなんです。で、神から離れてしまうと恵みはですね、失われていくんです。神様は愛しておられますけれども、神様はですね、本当にこの愛しておられる神様はですね、たとえ私たちどういう状況になったとしても神様はですね、私たちを助けてください。しかし私たちから神様をですね、離れていくならばですね、その恵みはですね、十分に受けられません。十分に受けられないんですね。で、やはり教会に来ている人と来ていない人というのはですね、必ずですね、いろんなところですね、結果が出てくるんですよ。結果が出てくるんです。そして従っているものはですね、たとえ困難と思えてもですね、神様の恵みとか祝福をですね、受けていきます。しかし信じていても従わないとですね、神の恵みとか技というのはなされてくる。それはっきりとですね、この自分がイエス様を本当にどのように信じているのか、具体的にですね、それをはっきりとしていくときに、私たちはですね、神様の御業というのはですね、なされていく。まあ、先ほども一本動画でありましたけれども、これからそういうですね、迫害とか困難とかいう時代がやってくるんです。で、26世紀のですね、方々の子供たちもですね、迫害の中にですね、歩んできたわけです。迫害の中ですね、そして十字架で自分たちは死んでいかなきゃいけない中でもですね、何が彼らのですね、信仰に大きな希望を持ってですね、歩んでいたかというと、御国ですよ。天国に行く、パラダイスが、自分たちが本当にそこに行く最終的な場所であるということがはっきりとしているから、地上の困難とか問題でさえもですね、乗り越えていけるんです。乗り越えていける。で、私は地上において本当にですね、確かに困難とか問題というのはですね、みんなあるんです。その問題が問題ではなくて、その問題の中でどのようにしてですね、神様の歩みをですね、選んでいくか、従っていくということですね。で、そのことを通して私たちはですね、永遠の命に至る恵みというのがですね、一人一人荒らされてくるわけですね。それは一人一人の選びです。神様は強制されて従ってきなさいとかですね、そういうことは語らないです。誰でも私についていきたいと思うなら、日々自分の十字架を追って私についていきなさい。誰でもですね、私についていきたいと思うならとですね、聖書の中に書いていますよね。誰でも私についていきたいと思うなら、日々自分の十字架を追って私についていきなさいということですね。で、私たちはこの強制されてですね、従うということではないんです。これはイエス様に従うとき、強制されてですね、教会に来なさい来なさいと言ってですね、これのものではないです。本当に自分が追ってこう救われとったらですね、自分がイエス様を信じて救われた、ああ自分は イエス様は死んで罪の中救われ解放された、自分は本当にこの神様を信じることができたというですね、ことが本当に深く自分の霊の中においてですね開かれてくるならばですね、私たちはですね本当にこの神様のことをですね信じて歩むことができるんです。確かに戦いというのはありますよ、クリスチャンも。しかしそういう中でも神様は私たちをですね愛してくださって、また私たちを選んでくださって、それは実にその一人をですねイエス様がこの地上に使わされたのは世を愛している、最終的には神様は私たちを愛してくださって、その愛してくださっている神様に私たちは応答していかなきゃいけないんです。何でもそうですね、もらうばっかりじゃ人間もらったらですね、まあ、ある程度この返しますよね、日本人というのは受けっぱなししないですよね、まあ、日本人の文化の中ではですね、こう神様は恵みを注いでくださいますけども、私たちはその恵みを通して神様にですね応答していかなきゃいけない。愛というのは往来があります、まあ、言葉でもそうですよね、このその言葉の往来というのがあります、愛の往来ですね。やはりこう神の愛に触れて、神の愛にやはり私たちがもっともっと触れていくときによりですね、キリストの十字架の贖いの恵みというのはですねより深くですね私たちは知ることができるわけですね。でこれからの時代、確かにですね、まあ、先ほども1分動画でありましたけれども、まあ、今皆さん8月は暑いですよね。もう本当に、私も本当にこの7月の白馬キャンプの間から体調方針になってですね、まあ、ちょうど1ヶ月くらいになるんですけど、非常に肉体的にですね今まで感じたことのないですね、このことで非常にこう体がですね、以前よりもだいぶ体力が落ちてきているなと。声もそうですね、元気な時はもっとですね声も張りがあるんですけど、体が弱いとですね人間は声にも力がないですよね。声にも力がない、声というのは非常に体のそういうもののですね具体的に、この表していく一つのですね表現としてやれば、落ち込んだりなんか元気のない人は声があるやろ、落ち込んで静かになりますよね、人間というのは。しかし本当に肉体が弱ってしまうとですね、体自体がですね本当こう動きもですねできなくなるから、非常に今までできていたことができなくなってしまう。で私荷物を運ぶのですね、以前はですね一気にですねここまでですね大きい荷物をですね、運んできてたんですね。でも最近はもう一気にですね上がれた、もうその階段に置いてですね運んでもらっています。でそれだけ自分の体も本当にですねそういう本当にこうだいぶ弱ってきてるなというと感じまたですね、まあ、これはあまり夏の暑い時はですね無理もできないなということですね、こう感じているんですね。最近非常にやはり熱中症でですね亡くなる方が多いですよ、熱中症で。で最近そういうことがですねもう全国そういうことが起こっている。昨日も卓球して3時40分ぐらいですかね、3時40分ぐらいに一応終わって、でちょっとそこでしばらく涼しいところで休憩したら場内放送ですね、非常にこう熱中症のかかるこの温度というかですねそういう、まあ、その基準がなっていますから、しばらくですね運動とかなんかしてる人は休んだり水分を取ってくださいとですね場内放送されたんですね。今まであまりそういうことは聞いたことなかったんですけども、このそういう形ですね、本当にこう朝の中で、まあ、そういうこともですね放送されたりして、で、まあ、これは非常にですね日本の今だけでなく世界の中でもですね異常気象という言葉が起こっているということですね。確かにこの大雨の時代が来ていると、先ほども一本動画ありましたけども、結構現実的にそれを本当にですねしっかりと受け取っておかないと先々まだ大丈夫なのかと思わないでください。もう時が来ているということですね、そのための準備をですね皆さんがどのようにですねしていくかによってですね受けるべき恵みとか祝福というのはですね変わってきます。それはもう自分の選びです。この人がこうだから親がこうだからという言い訳はできないんですよ。信仰は神様との関係なんです。家族で神様の関係じゃない、まず一人対神様の関係、一人対一人です。 そしてそういう救われた人たちが集まって家族教会として、なっていくわけで、主との関係は一対一なんですね。そこをしっかりとですね、皆さんがきちんとですね、このイエス様がですね、私たちをですね、愛してください。そして神様の御心はイエス・キリストを信じて救われることがですね、大きな御心ですから、特に皆さん親族家族によってですね、福音を語ってください。皆さんがですね、イエス・キリストということをですね、伝えていく、救いにおいて、恵みにおいてですね、たとえその時聞かなくても、その時反抗されても、福音を語る時ですね、必ず戦いというのはあるんですよ。素直に全部ですね、聞くという人はですね、少ないですよ。多くの方は反発します。多くの方は反発します、批判します。しかしそういう中でもですね、自分がイエス・キリストの証人として、証人としてですね、私たちはこの使わされているものですね、証人として。それをきちんとですね、私たちが語るのは私たち、聞いた側は聞いた側の責任ですから、もう別に関係ない、語るものは語っておくということですね。このイエス様のですね、この御言葉を通して、神は実にその一人をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の御心はですね、本当に人々が、世の人たちがですね、イエス・キリストを信じて救われる、この日本においてもですね、お盆という、そういう時期ですけども、この時期にですね、本当にこの人々の救いです、日本のですね、人たちのそういうこの宗教的なもののですね、意識的なですね、そういうものにですね、この縛られているですね。しかし私たちの救いというのは、もうキリスト以外ないという、罪の許しもそうです。人が許しても、真の許しというのはですね、神様からの許しがないと罪は許されます。私たちはこの時代、この使命ですね、神様が一人が100万と言われていますから、その終わりの時代のですね、使命のために、私たちの生きているこの時にですね、時間を捧げ、財を捧げ、また選挙のために、働きのためにですね、皆さんが本当に従っていく時、皆さんの人生はですね、大きく変わります。そして神様のですね、御業というのが表されていくんです。私たちはこの神の愛に応答していきましょう。神様を愛してくださっているだけでですね、私たちがそれだけでなく、今度は神様に応答していかないとですね、皆さん応答していきましょう。応答しないとですね、神の業というのはですね、荒らされていきます。私たちは神様のですね、恵みを十分ですけども、しかし私たちはその恵みをですね、無駄にすることなく、神の栄光が荒らされていくように、神の皆が崇められていくようにですね、歩みをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛せてのお父様、私たち一人一人、今日もこのようにして導きくださりありがとうございます。御言葉を通して、神は常にその一人を賜ったほどによう愛された。それは御子を信じる者が誰一人、滅びることなく永遠の命を持つためであると、御言葉を通して導きくださりありがとうございます。この本当に時期に、また神様の救いの計画と御業が具体的にこの地においても表してください。また私の親族家族においても、神の技を表してくださいますようにお願いします。それではですね、一人一人ご自分のですね、その肉体の病のためにですね、精神的な病のためにですね、祈って神様にですね、癒しを求め、解放を求めていただきたいと思います。その前にですね、罪の悔い改めをしていきたいと思います。愛するイエス様、どうぞ私たち一人一人の上に、神様どうぞ癒しと力と、また解放の技を豊かに表してください。イエス様の十字架の贖いの恵みを、高に表し、私たちの今病んでいるところに、体の傷んでいるところに、弱いところに、キリストの力が表され、癒しの力を表してください。イエス・キリストによって一人一人の体の病のよ、イエス・キリストによって一人一人の体の病を完全に癒されよ、キリストの皆によって一人一人の体を精神に癒しを宣言する、キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、私は主、あなたを癒す、キリストの歌いたら美しい癒されよ、キリストの歌いたい地区によって一人の体の病を、精神を癒されよ、神様の解放と癒して力を出してさ、あなたの病が本当に、キリストの歌いたい地区によって癒されていく、神の力と技を今このところに表してくださいますようにいたします。イエス様の名によってお願いします。アーメン。それをお立ちください。ハレルヤ、賛美していきましょう。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血の神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。